さて今日から始まりました川尻純の今日もフォルテッシモ、改めましてピアニストの川尻純です。さあもうすでにめちゃくちゃ緊張してるんですけれども、なんとですね、今回の収録一人です。前回は門垣さんがですねパーソナリティしていただいて、で僕がゲストっていう形で、まあ、ラジオ番組に参加させてもらったんですけど、なんと今日は一人です。いや、事前にちょっと打ち合わせはしたんですけれども、もうね、何を喋っていいのかわからないのが実際なんですけれども、この番組はですね、僕川尻純ピアニストとして、これからまあ音楽の世界いろいろまあ変えていくっていうとまた話がややこしくなるんですけど、いろいろもう深いとこまで行って、いろんな音楽をいろんな方に伝えていきたいな、届けていきたいなと思ってるので、それのまあ発信するツールとしてまあ使っていけたらなと思って、今回この新しい番組をスタートすることになりました。でですね、前回の番組というか、まあゲストでお話しさせてもらった番組でですね、まあいろいろ反響がありまして、僕の生徒さんとか、まあまず僕の母親ですね、おかんですね、母親がまずその僕がバイオリンを5歳から始めたと言ってたのが、いや、あんた4歳から始めてるでっていうツッコミをいただきまして、もうそこから違いましたね。実際だから僕は4歳からバイオリンを始めて、高校3年生まで、まあ続けてたっていうのが実、対応です。あと、まあ武田温泉の話をちらっとしたんですけど、まあその時にボタン鍋ですから、イノシシの鍋が食べれなかったっていう話をちょっと言ってたんですけど、生徒さんの一人がですね、チュン先生、あんなマイナスのネガティブなこと喋っていいのって言われてしまって、いやそうですよね、そうなんですよ、いや本当は美味しいはずなんですよ。僕がガキすぎてね、あの山椒の味とかが全くついていけないだけっていうところをね言ってしまったと。で、一番僕もそのいろんな方に言われたのがですね、門垣さんパーソナリティの方が質問してくださってってるのにですね、最後まで質問を聞かずにもう喋り出す、もうすぐ被せる、もうこれね、もう本当にもうザ僕ですね、変えていかなダメだなっていうのを、もういろんな方から、でもすごくねいい反響がたくさんある中で、そういうことを言って温かい言葉をかけていただけて、なんとなくやっぱラジオって面白いな、皆さん聞いてくれるんだなっていうのがあって、なんか今回の新しい番組に対してもまあ、むちゃくちゃポジティブなんで、ちょっといろいろ試して、いろんなことを喋っていけたらなと思います。よろしくお願いします。で、前回も一応、生い立ちを喋ったんですけれども、まあ、新番組ということなので、第1回目。まあ、川尻純、どんなやつやねんっていうのをちょっと喋っていけたらなと思います。で、先ほども言ったようにですね、バイオリンを始めたのは4歳です。で、まあ、僕、ピアニストで今、活動してるんですけど、ピアノを始めたのはですね、おそらく小学校2年生ぐらいだと思います。で、そこから2年間か3年間だけですね。要するにバイオリンをやる一環で、バイオリンをやるっていうことで、やっぱりピアノっていうのも習っとけという話だったので、僕はバイオリンとピアノをその時は2つ習ってたんですよね。ただどうもやっぱバイオリンの方が親がやらせたかったのか、親から見た僕がバイオリンの方が楽しくやってたのかっていうので、結局バイオリン一本になったんですね。だから僕はピアノはおそらく2年間か3年間ぐらいバイエルという赤と黄色のやつだけをやって、その後本当だとまあよくあるブルグミュラーとかツェルニーとかいうのになっていくんですけど、僕はそこら辺を全くせずにもうやめちゃったんですけど、で高校3年まで、まあ、なんとかバイオリンは頑張ったものの、まあ、嫌いでしたね。というか、もうめちゃくちゃ嫌いでしたね。一番が、ほんと、こう、バイオリンを持ってる自分が嫌でしたね。その、なんかこう、恥ずかしいんですよね。なんか僕はサッカー少年でですね、なんかこう、あの当時、何年前ですか ?30 年ぐらい前ですよね。その頃って今みたいになんかピアノを弾く男子とかバイオリンを弾く男子っていうのがこうかっこいいという部類に入ってなかったと思うんですよね。なんかダサい、かっこ悪い、なんか弱々しいみたいな、そういう感じの時代だったので、なんかこうバイオリンを持って歩いてるっていうのがもう僕にとって許せなくて、 母親にずっともしバイオリンを習う続けるなら送り迎えが絶対条件ってのはずっと言ってました。だからもう一人見られたくない一心ですよね。すごくもう今でも覚えてますけど。で、高校3年生までやったのに全然こう好きとかいう感情がなかったですね。もう親の、母親のために続けてたっていうのがあって。なので、高校1年生ぐらいからまあ出会った友達と、まあバンドを組んでギターを弾きながら、まあ音楽はやるってるもののバイオリンも横で続けてたみたいな感じでしたね。で、ただなんか、まあ、うちの母親、親父もそうですけど、二人ともなんか僕には音楽的才能みたいなのがあるんじゃないかと思ってたらしくてですね、なんとかこう、音楽を僕のそばにというのは考えてくれてたいたようで、で、大学も違う、全く別の経営学部っていうところで、大手門大学の経営学部に入ったんですけど、それも、大手門大学に入った理由は、大手門高校に行ってたんで、ただそのままエスカレーターですよね。何も考えず大学入ってます。一番ダメな例ですね。本当に。で、大学入ったのに全く行かないんですよ。だからもう本当に親からしたらお金ドブに捨ててるだけなんで、本当にどうしようかなと思ってたと思いますね。僕、今考えたら本当、ふざけてますから。僕がもう、ねえ。で、まあ親としてもどうすんねんとなってた頃に、なぜかピアノをまた習い始めて。だからそれが二十歳ですよね。で、それをきっかけに大学を辞めて、なぜか本格的にピアノをするようになりますね。で、そのピアノを始めた一番の理由が、実はバンド活動をしてる時に、自分で音楽を作り出して、ギターでこう弾き語りの曲とかを作り出したんですけど、なんかこう、限界をやっぱ感じるんですよね。なんかなんとなくノリで雰囲気でメロディーライン、例えばタタタタタンタタタンとか、なんか適当にメロディー出して作っていってても、なんかどっかでね、なんか聞いたことあるしなこの曲みたいなもの、寄っていくんですよね、知ってる曲に。なので、なんかもしかしたら作曲とかいうもののちゃんとした根本を勉強した方が、そのなんか音楽って作りやすくなるんじゃないかなっていうのがあって、作曲をそれこそ18、9の頃に習い始めたんでしょうね。で、その作曲の先生が、作曲するならピアノもするべきだということで、20歳からピアノを習い出して、まあ坂本龍一にはまりまくりましたね。ずっと弾いてましたね。で、その坂本龍一とかを弾いてる中で、やっぱりそのピアノを習ったのが、作曲の、まあ、水谷一郎先生なんですけれども、その奥さんに習って、まあ、その方クラシックの方だったんで、まあ、ちょこちょこいろんな曲をクラシックを弾くってなったんですね。で、僕鮮明に覚えてるのが、まあ、戦場メリークリスマス持って行って、その後何の曲やるって言われた時に、僕が、まあ、なんかかっこいい曲やりたいわって言ってて、先生がいろいろ弾いてくれた中で、ショパンのエチュードの革命という曲があるんですよ。ショパンの練習曲なんですけど。それをするって僕はいきなり言ったんですよ。これ本当、ガチな話で、いや、絶対無理なんですよ。いきなりできるはずないんですよ。まあ、一応ね、その、小学校3年間ぐらいやったっていうのはあって、その後坂本龍一触ってたとはいえ、革命のエチュードってめちゃくちゃ左手動いて難しい曲なんですよ。それをやるって僕言い出して。で、まあ、その、ピアノの先生はマリ先生って言うんですけど、水谷マリ先生は、いやいやいやって、いやいやいや、淳くんって言ったんですけど、ただそこで、なんかね、マリ先生もすごい、今考えたら素晴らしいんだなと思ったのが、やらしてくれたんですよ。そんだけやりたいならやってみたらって言われて、で、僕、それを半年間ずっと練習したんですよ。で、弾けるようになったんですよ。な、テンポといえば、テンポはそんなにめちゃくちゃ速くはなかったんですけど、ほんと普通に曲として弾けるようになったっていうね。で、そこら辺からやっぱり、なんかマリ先生も、あ、この子なんか、めちゃめちゃピアノを弾くなと。練習しまくるやん、みたいな。で、その、本気で教えようってなってくれたんですが、ですよね。僕はそう簡単にはいかないキャラなんですよ。まあ、その頃ね、まあ、パチンコとかばっかりやってて、麻雀とかばっかりだったので、何が起こったかというと、なんかね、 その目標があって革命をってやってる時はいいんですよ。でもね、パッとそれが終わると、もうやる気というか散漫になりだして、レッスン全然行かなくなるんですよ。もう当日キャンセルするし、もうね、もう本当僕今ね、ピアノのレッスンやってますけど、もう僕が生徒やったらブチギレてますね。100% ブチギレます。そういう生徒でした。ねえ、もうセッタで来る。もうだから裸足で来るんですよね。もうなんか、わかります?その、ペダル踏む気ないんですよ。もうだから分かってないんですよね。で、ジンベで来て、夏祭りの帰りみたいなやつがレッスンに来るんですよ。そういうやつで、なんかこう、ブレてるんですよね。なんかこう、フォーカス散らして、なんか一回集中がそこに集まると、もう本当にこう、一気に、こう、ザーッと集中が向くんですけど、一旦それがなんとなくまあいいわってなってくると、またもう一回その集中力をピアノに向けるのがまた難しくなる。違う方に気が散っていくっていう、そういうのをずっとやってて。でも、マリ先生がまあその中でこうクラシックの曲を何曲か やらしてくれた中で、まあベートーベンの悲想という曲を全楽章、1、2、3楽章全部やったんですけど、ある日24の時ですよね、多分。うちのおかんが、もうこのままやったらぐちゃぐちゃやからと。どうせならもうなんかチャレンジしてみたら音楽でと。で、たまたま大阪音楽大学の短期大学の方の、なんか入試があるから、2週間後。みたいな。2週間後ってって。でも、もうダメ元で受けてみたらって。で、僕がやったことのある曲が課題曲だからと。それが、まあ、悲壮の三楽章だったんですよね。で、まあ本番弾いて、なんとかなぜか受かってしまって、これもね、本当に、受かって、まあ僕としては受かってよかったですし、でも周りからするとね、受かるはずがない。というか、受かるべきじゃないと思ってた人も多分今いたと思います。本当に。音楽大学舐めんなよ、お前みたいな人はたくさんいたと思いますね。でも僕は、今でも思えてますけど、その、なんか演奏の後に、オーディションの後の演奏の後に面接があって、その面接でめちゃめちゃ語ってましたね。音楽を俺は変えるんだみたいなね。まあだからその情熱っていうのを、その、ね、なんかもう気づいてくれてたんですかね、その時の方は。もう覚えてないですけど。まあなんとかでもそれで入って、で、まあ前回も喋りましたけど、まあ、あんまり名前は言わんといてねと先生に言われてですね。でも分かります、今なら分かります。もうこんな、もう本当にね、クズみたいな生徒が音大入ってむちゃくちゃやりだしたら、それはね、もう本当困るんですけど、まあただまあこれもまた僕のね、性格というか、本当あのなんかね、音楽だけじゃなくて突き詰める時って本当こう集中力というか向くの難しいと思うんですよ。ずっと1年間、2年間、3年間、4年間。ちゅ、言ったら永遠にその一つの分野、一つのことにフォーカスし続けてる、その集中力というか、根気というか、こういうのってね、まあちょっとこう、タイプじゃないと無理な気もするんですよね。その、よく、巷で言われるアスペルガーとかいう、そのもう一旦集中力がそっちに向くと、ちょっとね、そっちから戻ってこれないみたいな。僕はそれがあるかどうかわからないですけど、まあピアノに関しては極端に好きという気持ちと、まあだから結局好きだからなんですかね、集中力があったのは。もう4年間もうめちゃくちゃ真面目な生徒だったんで、いや本当にね、もう自分でもびっくりするぐらい、素晴らしい生徒になってしまって。まあだから、そういうとこからですね。短期大学を入って学部に編入したんですけど、もうすべてのところで僕は皆さんに絶対無理と言い続けられたんですけど。でももう今までで一番というか、もう、ものすごい練習したんで、なんとなくそれがうまい方向に自分の人生を動かしてくれて、で、なんとかアメリカに留学することができて、その留学先でも、まあ、素晴らしい先生に出会ってですね、多分、これね、皆さんお気づきだと思うんですけど、この番組20分しかないんですよ。もうね、全然、もう全然尺がね、足りないんですよ。あのね、僕のコンサート来てくれてはる方とかも分かると思うんですけどね、コンサートでも僕喋りますよね。いやー、もう全然ね、1時間半で決めてるんですよ、実は。 コンサートはすぐ2時間になるんですね。理由は一つですよね。曲増やしてないんですよ。そのよくあるコンサートで、そのアンコールめっちゃ弾いて、なんか1時間半が2時間になるのは僕もよく聞くんですけど、喋りすぎて1時間半が2時間っていうのはね、全然聞かないんですけど、まあ僕のコンサートはすぐそれになってしまうんで、もうラジオもね、僕考えてたんですけど、絶対足りないじゃないかなと、時間が。多分今回も全然足りないんですよね。今僕、ストップウォッチ見てるんですけど、いや、16分経っておりますね。あと4分って、で、打ち合わせの時に、門垣さんと戸川さんがですね、最後に、潤さん最後にコンサート紹介を入れた方がいいと思いますよと。要するに、なんかこう喋ってる間にコンサート紹介ってめちゃくちゃ難しいので、やっぱりこうコーナーを作る方がいいよねっていうことで、そのラスト2分で、コンサート紹介の、その、なんていうんですかね、場所を作ればいいんじゃないかって言われて。じゃあ、今16分なんで、コンサート情報を2分入れたら、あと2分しか残ってないんですよね。何も喋れないんですけど。まあでも、まあ要するに、喋りまくるピアニストっていうのが、まあ川尻淳なんですけれども、今現在はですね、まあ、イ・ボギョンという方と一緒に、デュオコンサートを一番メインに、動いています。で、このイーボギョンという方がですね、まあ僕の奥さんなんですけれども、韓国出身で、僕と同じ留学先、アメリカの留学先で、音楽を勉強した仲間なんですけど、まあ今これで、ピアノのデュオ、J&B ピアノデュオっていうので、そうですね、近畿圏では、この間で言うと、片野市の生誕音楽堂というところでコンサートさせていただいたんですけど、本当ね、素晴らしかったですね。もう何が素晴らしいってお客さんが素晴らしいんですよ。なんかね、僕、自分の演奏が素晴らし、良かったなと思うコンサート、良かったとも思いますけど、一番素晴らしかったとか良かったなと思うコンサートは、本当に皆さんが笑顔で変えるコンサートですね。もうこれなんか調子乗った言い方してるわ、こいつって思うと思いますけど、マジでそうです。皆さんが本当お客さんが楽しんでくれたなと思うコンサートは本当に良かったと思うんですけど、生誕音楽堂のコンサートはまさにそれでしたね。なんかね、本当におしゃれで、これから定期的にやっていただきたいと言われて、なんかね、実は瀬戸さんが、片野の方の出身の方がいて、ぜひ、その、私たちの、その街で、コンサートしてほしいっていうのから、このプロジェクトが出たんで、コンサートのプロジェクトが始まったんですけど、本当に、その、まあ、その方が、全面的に協力していただいて、やっぱり動員が大変なんですよね。ピアノをやる上で、コンサートやる上で、その新しい街、知らない街に行くのはいいんですけど、有名ならば、ね、名前で、まあ、そのままお客さん集まるんですけど、僕らとかみたいにまだ名前が売れてきてない、コンサート、ピアニストの場合だと、やっぱり、誰かがその、動員をしてくれるっていうのが条件になってくるんですけど、生誕音楽堂、まあ、マックス30名かな、全部入れていただいて。で、終わってから、他の方が、もっと呼べるから、ちょっと2回公演にしてくださいって言われるまでだって。で、僕は、実はですね、東京でソロでコンサートをやってた頃に、あのね、昼と晩とか夕方の2回コンサートをして、絶対やらないって決めたんですよ。理由が、あのね、僕、まあ、そら皆さん、そら全力でコンサートやるんで、まあ当然なんですけど、僕、なんかね、2回公演すると、1回目の公演が全力じゃないのがわかるんですよ。理由が、なんかね、スタミナ残すんですよ。その、わかります?自分でも全力でやりたいのに演奏してたり喋ってるとこのまま全力を使って一日最初のね一回目終わったら二回目のコンサートバテるぜってどっかで思っちゃってなんかね制御する自分が出てくるんですよ。僕それを感じた時にあ僕はこういう風に考えちゃうから一日一回全力でコンサートするしか無理やわって思ってこの間の生誕音楽堂のコンサートの後にそう言っていただいたんですけど、それなら、土曜に一回やって、片野で泊まって日曜やって帰りますって言ったんですけど、でもそういう風にね、なんかまたやっていただきたいって言ってくれたりですね、本当にね、なんか片野でのコンサートは、 いやもうちょっと心に残るコンサートだったんですけど、そうやって今近畿圏、その日帰りで行けるようなところっていうのをメインにいろんなとこ行ってるんで、あのね、聞いてはる方ぜひ、あ、このピアノデュオおもろそうっていう方はですね、あの、ご連絡ください。もう街行きます。なんかいい、その全部僕らがプロデュースするので、いいコンサートホールを紹介していただけたら、もうその街行って全力でコンサートの、もうコンサートの内容はまた次回喋ります。どんなコンサートすんの、このやたら喋るやつっていうのは、また次回コンサートで、あ、次回のこのね、ラジオ番組で喋りたいと思いますので。さあ、今も20分、あ、20分超えちゃいましたね。さあ、こっからは先ほど言ってた、コンサート情報のコーナーなんですけれども、ですね、実は直近で言うと僕らはですね、7月の12日にですね、ちょうど神戸、精神中央ですね、のスタ、ホールでですね、デュオコンサートを開催します。これがですね、新世界、ドボルザークですね。皆さん、新世界って名前は聞いたことある方多いと思うんですけど、名前は知ってても、メロディーで出すのがやっぱ難しいですね、クラシックは。こういう、おそらく知ってるメロディーが何個も出てくるのが、ドボルザークの新世界なんですけれども、こういうのをちょっとトークと、あとも迫力あるデュオの、ね、演奏で1時間半と、届けたいかなと思うので、もし興味ある方はですね、ぜひぜひ、精神中央まで。足を運んでいただけたらなと思います。さあ、ちょっと第1回、めちゃめちゃ緊張はしたんですかね。実はね、言われてたんですよ。喋り出したら緊張しないよって。もうまさにその通りでした。喋るまでがめちゃくちゃ緊張しました。本当に。で、もう、戸川さんと門垣さんに、ちょっと最初、紙になんか書くこと書いたらって、珍しく紙に書いたんですけど、全く見てないですよね。何も見ずに喋り続けました。ただ、実はですね、最初と最後だけ、締めのこ、あ、始まりの言葉と終わりの言葉は考えといた方がいいよって言われてたんですよね。理由が、やっぱりこれはテンプレで次につながる、しっかりした締めの一言なので、ちょっと今日はですね、その締めのことを、言葉を、言って終わりにしたいと思いますので、ちょっと変な感じになりますけど、ちょっと聞いておいてください。さあ、次回もまたお会いしましょう。川尻淳の今日もフォルテッシモでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。